はい、で、まず自己紹介をさせていただこうかなと思ったんですけど、永瀬文明と言います。で、今ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとそういう感じで来られると思ってなかったんでびっくりしました。で、今 D4V という、まあ、ベンチャーキャピタルで働いてます。で、ベンチャーキャピタルってなんでスタートアップに投資をして、で、まあ、最終的にはまあ IPO とか M&A を一緒にこう、まあ、成し遂げて、まあ、それでリターンを出していくような、まあ、金融機関です、ね、をやってますと。で、今までの、まあ、支援先で、まあ、ボイシーだとかちょっとあまりご存じないかもしれないですけど、スタジオっていうウェブサイトを作るところだとか、あとはそのフィナンシェっていう、まあ、個人でこの、まあ、マイナースポーツの人とか応援したりするようなプラットフォームだったりとか、まあ、服のレンタルのエアクローゼットさんだったりとか、あとはスカラーは、ブロックチェーンの、まあ、テクノロジーの会社で、ここが多分一番この中ではマイナーなんじゃないのかなと思ってます。で、まあ、こんな形でいろいろなところを、支援させてはいただいていますと。で、もともとは僕はまあ理系で、まあ、神経の研究とかしてたんですけど、まあ、その後、まあ、コンサルとかに行って、あの数年を経た後に VC に入って今ここに至っております。で、まあ、趣味ちょっと書いてみたんですけど、まあ、SNS とか自転車とかスキューバとか、まあ、Netflix とか、まあ、この間の10連休は僕はほぼ Netflix を見て過ごしましたという感じです。で、ちょっとずっと立ってるのしんどいんで座らせてもらいます、すいません。で、まあ、今日なんですけど、まあ、元々はですね、まあ、その VC、アメリカの VC ですごい有名なアンダーセン法律っていう、まあ、VC があるんですけど、まあ、そこのレポートがすごい、まあ、面白そうだったんで、2019年のオーディオのマーケットっていうレポートですね。で、それをこう、これ見たらもしかしたら面白いかもしれないんではないのかと尾形さんに送ったところ、これ説明してよみたいな感じだったんで、まあ、じゃあそれやりましょうという感じで、いざこうやってみた、あのよくよく読んでみたんですけど、まあ、彼らのそのレポートって、まあ、そのポッドキャストフォーカスだったんですね。まあ、つまりこのなんか、まあ、聞くとか、まあ、話すみたいな、このボイステックって呼ばれるところって、まあ、一番シンプルなのは聞く話すのこの上の2つの部分なんですけど、もっとこうコミュニケーションの部分だったりとか、まあ、最近だったらこうボイスアシスタントみたいな、まあ、そのアレクサとか、まあ、OK Google 的なそういうところっていうのも本当は入ってくるべき多分領域だったんですけど、まあ、すごい狭かったんで、ちょっと自分でいろいろ調べて勝手に広げて、あのおまけもたくさんつけてきましたと。で、そのレポート自体の内容はそのまま結構入れてはいるんで、まあ、最近のアメリカのポッドキャストどうなのかみたいなところも一緒になんで学んでいけると、まあ、日本でこの後どういうふうなことが起きそうなのかっていうのも考えていけるのかなというふうに思っています。で、昨日おとといニュース、これ見ましたかね。アップルがポッドキャストに、まあ、投資をするんだっていうニュースだったんですけど、そのまあ、アップルがそのポッドキャストってもうすごい昔に作ってるんですよね。で、ただまあ言うそのシェア的にはなんで6割とか持ってるんですけど、別に彼らそれにこうあんまフォーカスしなくて、まあ野ざらしにされてるみたいな、まあ、状況の中で、まあ他のプレイヤーがこういろいろ出てくる、まあ、マーケットが大きく特に去年今年と成長していくところを見て、まあ、自分たちもこれはどうにかするっていうような、まあ、アクションを取り始めるっていうような、まあ、ニュースでした。で、これ結構大きなきっかけにはなるのかなと思っていて、まあ、あの、まあ、後でもちょっとあの出しますけど、まあ、そのポッドキャストっていうのが、まあ、今はそれ、まあ、ラジオなんていうんだ、オンラインラジオみたいな形で、まあ、使われてますけど、今すごい立ち位置としては中途半端で、それがこう動画寄りのネットフリックスみたいなコンテンツになるのか、それともこう Spotify とかに載ってるようなこう音楽コンテンツとして扱われるのかって結構大きな分かれ目かなっていうふうには思っていて、まあ、そこら辺も、まあ、彼らの動き、まあ、他のそのアメリカのビッグプレイヤーの動きによって結構変わってくるんじゃないのかなと思ってます。でですね、アジェンダとしてはまず、まあ、ポッドキャストマーケットってさっきの耳のマーケット、まあ、簡単なシンプルなところですよね。話す聞くのところのマーケットっていうのはあるかなと思っていて、まあ、ここは基本的になんでレポートから持ってきて、まあ、追加でっていう形で今回は準備してます。で、コンテンツとしてはアメリカのポッドキャストでどないなってんねんっていう話と、これちょっとしかないんですけど、中国って、まあ、ポッドキャストあんまないんですけど、まあ、そのオリジナルのサービスがあって、それどうなってるねんっていう話ですね。で、あとは、まあ、結構ポッドキャストとか、まあ、そのオンライン配信、まあ、ボイシーでもそうかもしれないですけど、そのマネタイゼーションどうするんだみたいな話があるんで、まあ、そこのところの話 であとはその、まあ、投資っていう軸で見ると、まあ、そういうところってどういうふうに見えるんだろうみたいな、まあ、そのポッドキャスト、まあ、聞く話すのシンプルなところの話がまず1個目ですね。で2個目に、まあ、そのもうちょっと深く入る、まあ、コミュニケーション相互のやり取りがこう出てくるようなところって、まあ、今どういうのが面白そうかみたいなところで、これは、まあ、そんなに量はないんですけど、こうインスピレーションというか、まあ、その 音声の市場が今後どうなっていくのかみたいなところをこう想像するにはいいコンテンツなのかなと思って入れています。でその後に、まあ、この後の音声市場、今後の音声市場みたいなところで、まあ、ちょっとオープンディスカッションみたいな形にできればいいなとは思っていて、まあ、僕自分だけで別に考えて答えが出るわけでもないし、まあ、皆さんいろいろ意見もあると思うんで、一緒に考えていけるような時間が取れたらいいなというふうに思っています。で、まあ、目的としては、まあ、音声市場の現状とか課題とかを、まあ、アメリカ中国を中心にこう理解してみようっていうところと、まあ、今後の音声市場の方向性みたいなところを、まあ、考えて、じゃあそれアメリカとか中国の話なんで、じゃあ日本だったらどういうふうに考えればいいんだろうみたいなところを一緒にできればいいなっていうふうに思ってます。でちょっとどこら辺を、皆さんがどこら辺に興味があるか僕分かんなかったんで、ちょこの場でアンケートを取って僕がどこをどれだけ喋るかを決めたいんですけど、
その前に1個だけ紹介すると、高橋さん一応尾形から、ボイシーの尾形です。から長瀬さんの紹介だけちょっとだけ
どうぞ。
ボイシーは今年の2月に、8.2 億の投資をしています。でその時に、ベンチャーキャピタルさんには2社入ってもらっていて、1個はグローバルブレインというところがリードで入っていて、もう1つが長瀬さんのLGFOVです。それで、ラウンドがクローズするギリギリだったんですけど、長瀬さんも音声業界めちゃめちゃ興味あったから会いたいって言ってくれて、でお話をして、じゃあ入ってくださいっていうふうに一緒に入りました。でもう一個、その D4V っていう VC 自体は 40% アイデオっていうところが出資してる VC なんですね。でアイデオっていうのはアメリカのデザインのマッキンゼっていう感じです。デザイン会社で一番トップのコンサルティング会社で、うちらも音声のデザインっていうのは絶対来ると思っていて、音声のデザイン会社を作る、だから音声 のアイデオになるっていうことを初め言ってたんですね。でその中でこう話が来たので、それはすごい面白いっていうふうに思ったっていうのがあります。で、まあ僕が結構口が悪いので結構ずけずけ何でも言う中で、一緒に長瀬さんをバンバンこう付き合ってくれて、まあ、結局一緒にやりましょうっていうところまで来てるっていう感じです。で、今後一緒に音声のデザインとか体験がどうなっていくのかっていうのも一緒に考えていったりとか、サービスに対してどうなるのかっていうのも考えていきたいと。で長瀬さん自体はもともと PWC かな、
はい、
でコンサルタントしている中で、そういう、まあ、マーケットだったりとか事業っていうのはどうなっていくのかっていうのを一緒にいろいろ考えていきたいと思って、まあ、一緒にやってますと。で、まあ、これからもどんどん絡んでいくと思うので、長瀬さんの勉強会は多分今後どんどん増えていくとは思うんですが、まあ、第一発目としてぜひやってくださいということで今日来てます。でなのでキャピタリストとしても音声の未来にある程度可能性があると思って、結構な金額を張ってくれる人でもあって、で今後その競合とかが出てくるところも一緒にリーチしながら考えてますと。なので、市場として何が面白いのか、そして競合が何がいるのかとか、その辺とかもその身を切って投資してる人だという目線で見てくれると面白いかなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、何かちなみにここまでで質問はありますか？大丈夫ですよね。ありがとうございます。で、じゃあちょっとアンケート取りますね。どこまで細かくしようかな。まあ、1番か2番か3番かぐらいにしましょうか。1番のなんかポッドキャストとか海外の市場ってどんな感じなんだろうっていうのを興味ある人、あ結構いるんだ。なるほど、半分ぐらい。じゃあ今後のもっとなんか他のその会話とかボイステックみたいなのってどうなんだろうっていうところに興味がある人はどれぐらいいますか？なるほどなるほど。
全
部分かる。3番みんなで話しましょうは、あ全然いない。なるほど、分かりました。じゃあちょっと、まあ、3番長めにしますね、そうしたら。ということで、まあ、ちょっとなん思ったよりも1番いたんで、僕最初1番これ資料にしてみてですね、あまりにもなんかこうなんていうんですかね、シンプルすぎて、まあ、そうだよねみたいな感じになっちゃうかなと思ったんで、自分がここは面白いっていう思うところだけ吸収していただければなと思います。でおいしょ、まず、まあ、アメリカですね。で、まあ、ご存知の通りアメリカが世界最大のポッドキャストのマーケットなんですけど、まあ、ポッドキャスト って、まあ、ずっと実は昔からあるんですけど、まあ、4つの、まあ、層に、まあ、市場としては分かれてると思っていて、でまず、まあ、視聴者というか、まあ、聞いてくれる人、傾聴者って一応書いてみたんですけど、まあ、リスナーいますよっていうところですよね。で、そのためのリスニングのアプリみたいなのが結構いっぱいあって、まあ、一番シンプルなのはあの iPad じゃなくて iPhone の中にもともと入ってるやつですよね。まあ、それ以外にも最近だと Spotify でも聴けるようになったし、まあ、アメリカだとすごいまあ細かいプレイヤーがめちゃめちゃいますと。で次がまあホスティング、これあんまりなんか皆さんご存知ないのかなと思うんですけど、もともとポッドキャストこう自分で上げなきゃいけないあのまあシステムだったんですよね。で、まあ、それだとまあ全然伸びなかったっていうのもあって、まあ、最近だと Spotify に買収されたアンカーとか、まあ、すごい簡単に録音して、まあ、すぐにアップロードできるみたいな、まあ、そういうサービスがすごいいっぱい出てきてますと。で最後にそのまあコンテンツを作る人ですよね。まあ、最近特にここのまあコンテンツ周りはすごい競争がアメリカでは激しいところですけど、まあ、そのコンテンツを作る人たちがまあいますと。で大きいところからすごいまあ個人まですごい幅広くいますっていうのが、まあ、ここの、まあ、分類です。で、1番から順番にいこうかなと思ってます。でただ、結構当たり前だろみたいなところはサクサク飛ばしていくので、もしわからないとかそこをちょっと待ってっていうのがあったら挙手をして教えてください。で挙手が嫌な場合はあのここのクエスチョンに書いてください。はい、ではでまず、まあ、リスナー数ですよね。特にまあ、ここ 1,2 年、ポッドキャストのリスナーっていうのはアメリカでめちゃめちゃ増えていて、で今だと、まあ、22%、 人口 22%、まあ、3分の1とかまでこう聞いてるっていう話があって、まあ、日本だとあんまりこう考えられないと思うんですけど、3人いたら 1人ポッドキャスト聞いてるとか、まあ、5人いたら1人もポッドキャスト聞いてるみたいな、それもあのたまに聞いたことあるとかじゃなくて毎週聞いてますみたいな人たちですよね。だそれぐらいアメリカではすごくこう、まあ、ポッドキャストっていうのが身近にあって、多分まあすごいこう話題にもなる。で、まあ、日本にいるそのアイディオの人たちとかとも話すと、まあ、あのポッドキャスト面白いよねとか、まあ、そういう話すごいなるっていう、まあ、そういう、まあ、肌感としてはそんな感じですよね。まあ、日本でいうとテレビとかに近いのかなっていうちょっと感じもしてます。でじゃあどれぐらい聞いてるのかって言ったら、その毎週聞く人は平均の滞在時間1週間のうち6時間だから、1日まあ1時間ずつぐらいこう聞いて、6時間40分なんで、まあ、ほぼ1時間ずつ聞いてますよね。だから毎日こういい時間を、まあ、ポッドキャストを聞くことに使って、まあ、そこの作業時間として何かやってるかもしれないですけど、まあ、時間としてはすごい長いなっていうふうに思います。で、まあ、ここら辺とかちょっと面白い、まあ、中国とかと例えば比べるとちょっと面白いですけど、引率とか意外とこうなんていうんですかね、学歴高い人たちが聞いてたりとか、あとは、まあ、その34歳以下みたいな、まあ、ミレニアム層って言われるところが結構多いですけど、まあ、意外と40、50とか、まあ、ちょっと年いってるような人たちもちゃんと聞いてて、ここは面白い幅広ではあります。で男性がちょっと多めと、まあ、そんな感じですね。でこのリスナーの場所みたいなところはこれちょっと面白かったなと思っていて、まあ、基本家、半分の人は家で聞くっていう話ですよね。で家で、まあ、iPhone なり、スマートスピーカーとかでこう聞くんだけど、まあ、アメリカってまあ車社会ではあるんで、特にカリフォルニアとかだと、まあ、その渋滞とかの間でこう聞いてるんじゃないかみたいに僕もこう結構思ってたところがあって、まあ、車で聞いてる人実際にこう4分の1ぐらいいるんですよね。でまあ、ただしあのこれちょっと調べたんですけど、日本とアメリカ の, その自動車の保有台数って実はあんまり変わらなくて、まあ、1000人あたり、まあ、日本だと600人、でアメリカだとまあ800人なんで、まあ、アメリカの方が確かに車社会で多いんですけど、でも日本でもまあまあいるじゃんっていう、まあ、その倍とか3倍とかっていう差がついてるわけじゃないんで、別にまあ日本でも地方に行けば結構みんな車で通勤してますし、僕もともと静岡なんですけど、まあ、結構まあ、うちも車2台あって両親とも車でこう仕事に出てくみたいな、まあ、その中でうちの母親とかはラジオ聞いてたりしますし、まあ、そういうふうな中であのポッドキャストを聞くみたいなところもあるのかなっていうふうに思います。で、デバイス、まあ、何で聞いてるのかなってところで、まあ、最近スマートスピーカーすごい伸びてるんで、まあ、スマートスピーカーでこう聞いてるんじゃないかってこう皆さん思われるかもしれないですけど、意外と全然そんなことなくて、あのまあ、スマホで普通に聞いてますと。で、まあ、ヘッドホンとかしてる人多いみたいですけど、まあ、イヤホンとかヘッドホンで聞いて、まあ、スマートスピーカーってこれ一番下にこれありますけど、まだ数としては全然少ない、かなり少ない。 状態ですね。まあ、ただこの後まあ伸びてくるとは思いますけど、まあ、まだ多くはないっていうところですね。で、次にリスニングの、アプリ、あ、これもリスニングのアプリでしたね。リスニングのアプリの話なんですけども、よいしょ。まあ、何で聞くのか、まあ、携帯それだけ多いってことは携帯のアプリで聞いてるんですよねっていう話なんですけど、その、まあ、携帯のアプリにもいろいろ種類があって、まあ、一番大きいのは、まあ、ポッドキャストですよね。で、大体みんなiPhone の中のいらないフォルダに入ってると思うんですけど、そうでもないですかね、いらないフォルダに入ってる気がするんですけど、まあ、これを使ってる人が一番多くて、まあ、6割7割ぐらいですよね。で、まあ、次に多いのが、まあ、Spotify で、 Spotify はまあ、特にここ 1,2 年すごく、まあ、伸びていて、まあ、買収して始めてっていうところですよね。で、まあ、それに多分対抗する形でアップルが、まあ、今回この間の発表みたいなもっと、まあ、ポッドキャストやってきますっていうような形を考えたのかなっていうふうに思っていますと。で、細かいプレイヤーのいくつかはピックアップして後でちょっと話をします。で、ちょっと質問来てるんですけど、何がきっかけでアメリカでポッドキャストが流行ったのか、ちょっとあんまり細かく、すいません、そこを調べなかったんですけど、基本的にはコンテンツだと思っていて、まあ後で説明しますけど、そのすごい人気のコンテンツっていうのがやっぱりあって、まあ、それをみんな聞いている。で、それの、まあ、ランキングみたいなやつが、まあ、結構固定っぽいイメージは今のところあるので、まあ、特に、まあ、その短い単位ではですね。なんでその面白いコンテンツが出てくることによって、まあ、ポッドキャストをこう聞くようになるみたいな。例えばネットフリックスは最近ストレンジャーシングスとかすごい、まあ、コンテンツで伸ばしてると思いますけど、やっぱり面白いコンテンツがあったらみんな聞き始めてっていう形なのかなっていうふうには思っています。で、まあ、ちょっとこれいっぱいあって分かんないんで、ちょっと分類してみますと。で、まあ、簡単にこう分類3つに分けてみたんですけど、まあ、一番その、まあ、大きいのは iPhone のポッドキャストのアプリで、まあ、それとは、まあ、そこには及ばないけど、まあまあこうユーザー抱えてるっていうのが、まあ、Spotify であったりとか、まあパンドラであったりとかっていうところで、彼らは何しようとしてるかっていうと、まあ、ある程度のこうユーザーを抱えつつ、まあ、それぞれ の、 その、まあ、強みみたいのを生かして、まあ、ポッドキャストを食おうとしてるっていう状態ですね。まあ、実際にその iPhone のポッドキャストのユーザー数っていうのは年々減ってきてて、まあ、そういう状態に今あるっていうことですね。で、コンテンツの買収とかもこう積極的に行うことで、まあ、Spotify って今コンテンツの買収すごい力入れて、今年もまたやるって言ってますけど、まあ、そういうことで、お客さんをまあ引きつけようという形にしてると。で、あともう一個大きいのが、Apple のポッドキャストってマネタイズできないんですよね、基本的に。まあ、自分でこういろいろやんなきゃいけない、まあ、それに対して他のプラットフォームっていうのはそのマネタイズできるようにしてあるんで、まあ、実際にそのパーソナリティとか、まあ、そういう番組を作る会社っていうのがちゃんとお金をこう儲けて、まあ、より良い番組を作れるような仕組みっていうのが、まあ、できつつあるっていうところですね。で、一番最後下のところが、まあ、そういう意味ではニッチプレイヤーみたいな形ですけど、その、まあ、UX、まあ、アプリの UX だったりとか、まあ、より良いその、まあ、なんだろう、レコメンデーションみたいなのをこう出したいっていうところで、まあ、より勝負をしていくっていうところですね。配信者アプリを横断して配信することができますかっていうのが質問あるんですけど、これ後で出てきますけど、できます。なんで、例えばアンカーっていう、まあ、その配信のホスティングのアプリを通して配信すると、まあ、自分で選べるんでどこに配信しますよみたいな形にできます。はい。で、ちょっとそれぞれ細かいんで、ああ飛んでしまった、そんなに長くいかないですけど、まあ、ポッドキャスト、まあ、もうビッグジャイアントですよ、まあ、ただ今その牙城が崩されようとしてますよっていうところですね。で、まあ、Spotify どれだけ伸びてるかっていう話なんですけど、まあ、シェアが 4.4%、まあ、これ全然年じゃないんですごい勢いで成長してますけど、2017年の年末で 4.4% しかなかったシェアが2018年の12月で 8.5% になって、今 10% ぐらい多分あるんじゃないですかね。だからすごい伸びてますと。で、ここちょっと面白いのが、その左側の地図の色が濃いところがポッドキャストの、まあ、アクティブなところなんですよね。で、一方で右側が、Spotify のユーザーがアクティブなところ で結構こう真逆になってて、まあ、ポッドキャストアクティブってことは要するにまあアップルのアプリを使ってるってことだと思うんですけど、まあ、アップルのアプリが刺さってないところに Spotify が刺さってるみたいな。だから例えばその音楽聴いてて Spotify が、まあ、ポッドキャスト始めたから聞いてみたら、あ、面白いんじゃないみたいな、そういう人たちが、まあ、そのポッドキャストの、あ、違う、 Spotify のおかげで、まあ、ポッドキャスト層が結構掘り起こされてるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、Spotify そういう意味ではすごい面白いんで、ちょっと詳しくいろいろ調べているんですけども、まあ、概要はまあいいですよね。でコンテンツとしては、まあ、独占配信の、まあ、コンテンツがありますと。で、さっきどこでも流せるみたいな話はあったんですけども、まあ、大きな方向性として、まあ、独自のコンテンツをそれぞれで持ち始めてるっていうのがやっぱりあって、まあ、そのコンテンツの、まあ、良さで、まあ、そこの、まあ、他のリスナーを引きつけるっていうところが、まあ、今後の勝負にはなるのかなっていうふうに思ってます。で M&A すごい、まあ、2019年にすごいまずしてて、ジムレットっていう、プロダクションハウス、まあ、これなんでポッドキャストの専門のプロダクションハウスですけど、そこをまず230億ぐらいで買収してますと。で、さらにさっき言ったアンカーっていうやつもこれも110億、まあ、120億とかで買収してますと。で、まあ、そのコンテンツもさらに買収してますと。で2019年まだあと半年ありますけど、まあ、半年さらに、まあ、400、500、600億ぐらい買収しますと。でいう形で、まあ、一気にここで、まあ、市場を取りに来てるっていう状態ですね。で、まあ、ポッドキャストのその iPhone の方、Apple の方と比べて、まあ、ちゃんとリスナーのこう情報とかを、まあ、提供してるんで、まあ、そういうところでも、番組を制作する側としても、まあ、嬉しいっていうような状態、環境をちゃんと作ってますというところです。で Google がちょっと次にもうちょっとこれも面白いかなと思って載せてるんですけど、まあ、Google も入ったのはすごい遅くて、まあ、2018年6月なんですね。でちなみにさっきの、Spotify も2018年10月なんで、まあ、そんなに時間経ってないんですよ。でまさに今だから、まあ、彼らの、まあ、コンテンツの殴り合いみたいな、まあ、今の PayPay と Apple Pay とか違うな、LINE Pay とかの戦いと同じようなことが、まあ、ポッドキャストの業界で起きてるっていう感じですね。で、まあ、Google は、まあ、AI がやっぱり強いんで、まあ、そこをこう生かしたような戦い方をして、その、まあ、Google の今あるアセットを生かして、どうやってこの、まあ、今マーケットとしてはすごい小さいですけど、まあ、ここからどうやって伸びていくかっていうところをやろうとしています。でまあ、その翻訳とかちょっとここ面白いんですけど、翻訳の自動化みたいな、コンテンツの詳細な分析みたいな、なんかまあ音声とか の分析みたいな、音声 とテキストの、まあ、ここの互換性みたいなところって、まあ、Google が後でちょっと2のセッションのところにちょっと入れてますけど、まあ、すごい得意なところではあるんで、まあ、そういうところも活かして、まあ、彼らは攻めてくるというところですね。でよいしょ、キャストボックスと、次のページにある、スティッチャーっていうのは、まあ、結構ちっちゃいところなんですけど、まあ、彼らはその、まあ、攻め方、まあ、1位とか2位とかのところはやっぱりもう大きすぎて、まあ、普通に勝負してなかなか難しいんで、例えばちょっと戻りますけど、キャストボックスだったらその音声検索みたいなところに結構力を入れてて、まあ、普通に聞いてる人なんで音声で次の番組とかそういう、次分の聞きたいことをこう検索できるようにして、まあ、そこを、まあ、さらにレコメンデーションつけて、まあ、いいやつを出してきますみたいな話だったりとか、まあ、スティッチャーだったらその車に乗せちゃうみたいな、まあ、フランスの会社なん、今フランスの会社に買収されたんで、そのヨーロッパの車とかにこうくっつけて、もう最初からもうビルトインで入れるっていう、まあ、その何ですか、営業技というか、まあ、そういうプレーですねをしています。でここまでがリスニングアプリなんですけど、もしちょっと質問が来てたらと思ってちょっと確認します。来てません。でもし質問なんかあったりしますか？大丈夫ですか？ちょっとじゃあザクザクいきます。はい、あ、更新されました。あ、めっちゃ出てるじゃないですか。ロングテールのプレイヤーは採算取れてるんですか？ロングテールのプレイヤーっていうのは一番下のところですよね。今現状としては多分取れてるところはそんなに多くないんじゃないのかなと思ってるんですけど、ちょっとそこまで分からなかったので、分からないっていう、すいません、状態です。 で、ポッドキャストの配信者の属性は後で出てくるんで飛ばします。サービスのマネタイズは後でマネタイズのところで出てきます。はい、ということで次にこうホスティングの方に移りますね。でこれなんで、まあ、そういう意味ではリスナー側の見立て、リスナー側がどういうアプリ使ってるかっていう話なんですけど、次にホスティングですね。でホスティングって最初のところでちょっと説明しましたけど、その、まあ、ポッドキャストってもともと上げるのすごい大変だった、まあ、だから市場が大きくならなかったっていうふうに僕は思ってますけど、そのパーソナリティ自身がサーバー等とか準備したりとか、まあ、すごいめちゃめちゃ面倒くさかったんですよね。で、まあ、そういう中で、まあ、アンカーみたいなそういうホスティングのプレイヤー、まあ、この後出てくるプレイヤーとかそういうところがちゃんとこうサービスを整えて、配信を簡単にすることでホスティングサービスみたいなのがこう生まれたっていう形です。で最近は、まあそのまあ、今これ分けて説明してますけど、まあ、結構ガッチャンコして、まあ、いろいろリスニングアプリも作ってるしホスティングもしてますみたいな、まあ、そういうサービスも出てきてはいるんで、まあ、そうすると、まあ、よりこうワンストップの包括的なサービスが提供できるっていうような、形にはなってます。でホスティングも実はすごいいろいろあって、まあ、これこう切り口によっていろいろなまあランキングが出てるんですけど、まあ、1個の見立てとしてはまあこんな形なのかなと思っていて、これは過去6ヶ月に 10話以上の話を配信した人がどっからまあ配信してるかっていうランキングなんですけど、1番がさっき言ってたアンカーで、2番がサウンドクラウドっていう、まあ日本でもたまに音楽とか多分聞くのに使ってる人いると思うんですけど、まああれで多分ここら辺からも知らないと思うんですけど、リブセンとか、ポットビーンとかブルーベリーとか、まあ、スプリーカーとか、まあ、この後もずっとこうずっと続いてくるんですよね。で、まあ、一番大きいのはアンカーで、まあ、これさっき、話に出たスポティファイが買収したところですというところです。で、まあ、アンカーどんなことをしてるかっていうと、これ結構面白いんで、もしあれだったら皆さんちょっと触ってみたらいいと思うんですけど、まあ、2015年に創業していて、まあ、今年 Spotify が買収しましたと。で、すごいまあ分かりやすい UX にはなっていて、まあ、ボタンピッピッピッって押して真ん中の録音ボタンを押すと、まあ、それで録音できますと。で、その後の効果音みたいなやつも自分でこうピッてドラッグ&ドロップみたいな感じでこう入れてたりとか、他の人と一緒に配信できるみたいなところだとか、まあ、これ SNS とかにこう載せる時の動画の作成みたいな、そのなんていうんですかね、ああいう差し込みの絵みたいなのちょっと作れたりとかしてます。でそんなに4億15億ぐらいしかファンドレイズしてないんで、まあ、アメリカで言ったらめちゃめちゃ小さい段階で、さっき話にあったそのロングテールをまさに取って買収されたっていう例ですね。でアンカー使ってる人って、まあ、個人とか、まあ、大きくない配信者の人たちが多いんで、まあ、そういうところをこう囲い込むことで、まあ、あれだけの、まあ、数の、まあ、シェアを持てるし、まあ、今もすごい支持されてるっていうところですね。でこれ結構すごいのが全部無料なんですよ。でリスナーがそのポッドキャスト、その配信されたポッドキャストに対してこう投げ銭みたいな感じにすると、まあ、そこからちょっと手数料をもらって、今年間1億円ぐらい、まあ、今もしかしたらもうちょっといってるかもしれないですけど、ちょっと前の情報だとまあ 1億円ぐらいで、アメリカだとまあ全然サイズ的にはないんで、まあ、そういう意味ではすごい評価されて、まあ、100億で買収され、100ちょっとで買収されてるんだなというふうに思ってます。
今のアンカーのだけちょっと聞いてもらえると、ちょうどボイシーが出たタイミングでちょうどアンカーの世の中に生まれてた感じだったんですよ。それでボイシーなんか音声ってすごい言われたタイミングで、サウスバイサウスウエストかなんかでアンカーが出てきて、うん、やべえ一番話題のホットなサービスだみたいなのがアンカーが話題になってて、で逆になんかアメリカでめっちゃ話題のサービスが音声になったってどういうことって、うちがめちゃくちゃ問い合わせ来たけど、いや知らんがなみたいな感じだったんですよね。だからなんか勝手に同級生的な感じのイメージをすごい持ってたサービスですね。でアンカーがアプリ開いた時に拍手ボタンが初めからあったんですよ。でパチパチパチパチって拍手をめちゃくちゃ上から降ってくるっていうのがあって、もうそれはすごいつけるかつけないかを久保田さんとめちゃめちゃ悩んだ機能だったんですね。だからそこすごい思い出に残ってます。それから Google が、じゃあ Spotify が買収したっていうのもすごいびっくりしました。
そうですね。なんで、まあ、マネタイズって意味ではまだ多分そんなにこう利益が出るような、大きく利益が出るような段階じゃないですけど、まあ、それだけポテンシャル強化されたっていう意味で、これすごい面白いプレイヤーだなっていうふうに思ってます。で、 まあ、サウンドクラウドとかは、まあ、無料だけど、まあ、課金もありますみたいな形で、まあ、課金ある結構ホスティングのサービス多いんですけど、まあ、最近だとやっぱりいや別にもう無料でいいよねみたいな、流れはあるかなというふうに思ってます。で、あ、リブセンが飛んでしまった。リブセンもまあ同じような形で、まあ、彼ら結構面白いのはユーザーデータは結構業界分析みたいな形で出していて、まあ、今回の資料の中にも何個かその彼らのまあ、リサーチデータみたいなやつを出していて、まあ、彼らがこう出しているデータによって、まあ、業界のなんで全体像っていうのが、まあ、Apple が情報を開示しないんでわからない中で、まあ、みんなが一個頼りにしているところっていう形になってます。でここまでがホスティングの話で、でパブリッシャーのそのコンテンツをまあ作ってる人たちの話に移りますが、質問は大丈夫かな。でさっき質問あったと思うんですけど、どんな人たちが配信してるんですかっていうところですね。で、これ見えますかね。見えますね。で配信者みたいのは、まあ、大きく分けると5種類、まあ、これ分けてみたっていう感じではあると思うんですけど、まああるかなと思っていて、まず、まあ、日本で言ったら、まあ、日経とか、まあ、本当新聞とか、まあ、TBS とか、まあ、そういうレベルの、まあ、大規模メディアですよね。まあ、あとは、まあ、そうですね、ラジオ局とか、そういうところ。で、まあ、2個目のところが、その、ポッドキャストの特化型の、まあ、番組制作会社みたいなところ。で、さっきここでジムレットとか、Spotify に買収されてますけど、まあ、そういう、向こうでは結構大きくなっていて、そのずっとポッドキャストの番組だけ作ってるような会社が、まあ、いくつもあります。でその後が、大規模インディーズとかインフルエンサーっていうふうに書いてますけど、そのまあ個人の名前で、まあ、ポッドキャストやってる人たちで、まあ、YouTuber みたいな感じですよね、の、まあ、ポッドキャスターっていうんですかでいうところが、まあ、マーケットとして結構強いところです。であとは、これはまあ NPO とかあんまりこう、まあ、ポッドキャストは別にお金儲けようとしてるっていうよりかは結構ブランディング目的みたいでやってるような人たちで、このレポートを書いてたアンダーセン法律も彼らもポッドキャストの番組持ってる、なんで VC とかもポッドキャストの番組持ってますし、結構スタートアップとかも持ってたりするし、向こうではこのマーケティングとかブランディングの、まあ、チャンネルの一つとしてポッドキャストっていうのがこう使われてるっていう形です。で、まあ、もしかしたら日本もそういう風になるかもしれないっていう、まあ、世界観はあるのかなっていう風に思ってます。で一番下のこう、まあ、ロングテールの個人のところですよね。で、まあ、ここは誰でもこうなれるところだし、まあ、さっきの話で言うとそのアンカーとか、まあ、無料の配信ツールが多分広くこうマーケットを取っているところです。で、まあ、右側にちょっと簡単には説明を書いてみたんですけど、まあ、その大規模メディアみたいなところはその、まあ、自分たち結局ここで、まあ、お金全部儲けられなくても、まあ、ニューヨークタイムズ買ってくれれば儲かるわけだし、まあ、そういういろんな、まあ、包括的というか、 なんかエコシステムを作るみたいな形で、まあ、マネタイズとかもできるし、まあ、彼らとしても、まあそのまあ、NPR っていうのが、アメリカのポッドキャストでは一番大きいプロダクションというか一番シェアが大きいところなんですけど、まあ、こことなんで同じようにまあ名前をこう並べることで、まあ自分たちもブランディング効果を出しながら、そのエコシステムに入れていくみたいな形をやってるようなところで、ポッドキャストは専門のプロダクションハウス2個目のやつは、まあ広告収入とかあとはこのテレビとか映画のライセンスみたいなところは、そのまあ、日本だとまだあんまりこうイメージつかないかもしれないですけど、まああれですよね、そのアニメのIP 持ってそれを映画化してそれで儲けるみたいな、まあ、そういう形に近いですよね。であとは、まあ、リスニングアプリみたいなところでそうやって課金、さっきみたいにちょっと課金をしてっていうようなところで、3つ目のつ結構面白くて、まあ、もしかするとこういうところ今のボイシーとかにちょっと近いかなと思いますけど、その、まあ、寄付とか、まあ、広告あとはグッズ販売みたいな、まあ、そのインフルエンサーなんでグッズ売りますっていうところですよね。で、一番下の、あ、一番下じゃない、下から2個目のNPO とかの、まあ、ところは、まあ、別にあんまマネタイズとか考えてないんで、まあ、コンテンツとかは場合によっては他の人に任せて、じゃあ、自分たちはその作るのは任せて、まあ、コンテンツとかどういうのを喋るかだけ、まあ、考えましょうみたいなところです。で、あ、ちょっと待って、まあ、ここら辺はちょっと後で見ていただければいいかなと思うんですけど、まあ、その NPR っていうのがその パブリッシャーどこが出してるかっていうので言うと一番だからもうこれラジオ番組みたいな感じ、もともとアメリカのラジオ番組なんですけど、まあ、TBS ラジオみたいな感じですよね。ずっとまあやってますもん、老舗で。で彼らオンラインにこう移行してきて、まあ、今も一番強い。で、マイハートラジオっていうのはこれさっきちょっと説明飛ばしちゃったんですけど、まあ、リスニングアプリとかをこう作ってる、まあ、そういう意味ではもう結構横断的にやってますよね。横断的にやってるようなプレイヤーっていうような感じで、こういうランキングが実は毎回出てて、まぁ、ちょっと見てみると面白い。あ、リンクつけてたんで、あの、いつでもこうで見れるっていう状態にしてる。で、ここはちょっと、実際にちょっと数数えて調べてみたんですけど、まぁ、どんな内容のものを今アメリカの人たち聞いてんだろうっていうところで、トップ50を数えてみたんですけど、番組。ソサエティカルチャーみたいな、まあ、ちょっと文化的なところだったりとか、まあ、ニュースとかっていうのがまあ多くて、まあ、結構真面目だなと思ったんですけど、あんまりこうなんか中国だと実はコメディとかが一番なんですよ。エンターテインメントみたいな。だからそれと比べると結構真面目な、まあ、シリアス系、なんかトゥルークライムみたいな、だから実際にあったこうそういう歴史とかそういうのを学ぶところだったり、そういうチャンネルっていうのが意外と人気だったりして、まあ、結構アメリカ人真面目だなっていうふうに思います。まあ、コメディとかもちろんこう入ってるんですけどね。で、番組別のランキングとかもあるんで、もし興味がある人はここの下のリンクから飛んでみてください。で、今のがまあアメリカ、まあ、アメリカのマーケット結構大きいんでちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、アメリカはこんな感じで、まあ、今もすごい成長してますし、今後も多分数年すごい成長すると思います。で、次中国ですね。で、中国は、まあ、簡単に、4枚ぐらいしかスライドないんで、簡単にいきますけど、さっきのアメリカのその真面目なのと違って、結構エンターテインメント系とかが、まあ、広くこう聞かれてたりするというふうに、言ってますと。で、さらにまあ若い人も多いんで、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、おじさんおばさんじゃなくて、まあ、結構若い人の人が聞いてたりするというところですね。で、まあ、オーディオコンテンツのプラットフォームはこのシマラヤっていうのが一番強くて、これ日本にもちょっと来てたりするんですけど、まあ、こいつがもう最強プレイヤーでも他にもう右に出るものなしみたいな感じで、まあ、中国人に中国って最近どうなんて言うと絶対これが返ってくるっていうような、感じです。もう本当アリババとかバイデュとかもうそういうレベルですね、こいつは。で、まあ、本当何でもやってますっていう感じで2013年からやってるんですけど、もう彼らの最初 の、まあ、会社としてのミッションがもう全てのもの音声全ての音声コンテンツをここに集めるみたいな、もうすごいもう壮大なコンテンツ の場所にしますみたいな形で、まあ、ポッドキャストからそういう勉強できるコースだとか、まあ、オーディブルみたいな本のあれだったりとか、あとライブとか映画とかもう何でもありですよ。全部あるっていう感じです。で、まあ、1億本の無料コンテンツに、140万本のこう有料コンテンツがもう2018年段階であると。もうめちゃめちゃコンテンツもあって、みんなここに来れば自分の好きなもの見つかりますっていう状態になってます。で、まあ、課金はちょっとだけしてるんですけど、あんまり、まあ、3ドルぐらいなんで別に大したお金はなってなくて、まあ、それ以外 そのオーディブルみたいなやつとか、実際の有料コースみたいなちょっと勉強しますとか、あとはその本の要約みたいなやつちょっと、売ってますみたいなやつとかはちゃんと課金しないと聞けないっていう形になってるっていう感じです。で、まあ、ユーザーもいっぱいいるんで、まあ、それに合うようにちゃんとコンテンツもいっぱい用意して、まあ、いっぱいユーザーがいれば広告もちゃんと取れるっていうような形になっています。あ、ラジオはポッドキャストに取って代わられてしまったのでしょうかっていう、ラジオはまだ残ってるんですけど、もともとラジオのマーケットってそんなにこう伸びてる市場ないんで、ずっとビーっていう感じだったと僕が最後に見た時は記憶しています。あ、ヒマラヤ、今のそのアメリカじゃない中国のやつ、ヒマラヤが日本ではうまくいかなかった理由は何だと思いますかっていうのが、まあ、来てるんですけど、どうなんですかね。まあ、日本のマーケットすごい特殊なんで、まあ、ポッドキャストもそういう意味ではあんまりまだ大きくはなってないかなと思っていて、ただ僕の周りでも最近、まあ、ポッドキャスト配信し始めた人とか、まあ、その、まあ、ボイシーとか他のラジオトークとかもそうですけど、まあ、そういう人たちが増えてきてるんで、まあ、ただ単にマーケットの成熟度が、まあ、遅いっていう話なのかなと思っていて、まあ、まあ、そのもちろん エントリーの難しさみたいなのあると思いますけど、まあ、彼らもその、まあ、ボイシーとかも含めてこのマーケットが大きくなっていくときに、まあ、国内に参入してくれば、まあ、一定のシェアはちゃんと場合によってはちゃんと取れるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、でここまでですね。でマネタイゼーションなんですけど、まあ、ここまでこういろいろまあ凄さみたいなやつを結構話してるんですけど、まあ、ことお金作りみたいなところに関しては、まあ、なかなか難しいところもあって、まあ、そういうのはどこまでできてるんだっていうところですねのを話したいと思います。で、まあ、マネタイズの今の、まあ、方法、アメリカでのポッドキャストの方法って、まあ、5つ、まあ、これ結構細かく分けてるんで、まあ、ここ一緒やろみたいなのちょっと あったりもしますけど、まあ、大きく分けると、まあ、5つあって、まあ、広告スポンサーみたいな、まあ、お金もらってまあ、ユーザーは無料でやりますよみたいなところですよね。で逆にこうユーザー側からもらうみたいなこう投げ銭とかまあ、寄付みたいな形がもう一つで、あとはもう課金コンテンツにして、まあ、ここは有料ですよみたいな形にして、まあ、お金もらいますっていう。であとはこうブランドコンテンツ、まあ、これちょっとスポンサーとかに近いですけど、まあ、ブランドとタイアップで番組作ったりすることによって、まあ、お金もらいますっていうのがもう一つで、あとはまあ簡単サブスクでじゃあ月何円払ってくださいっていう形ですね。で、結構細かくここは書いたんですけど、まあ、そんなにびっくりすることはないんでちょっと流しつついきますけど、まあ、その広告スポンサーみたいなやつはまあ、そんなにまだちゃんとこう形作ってできてるわけじゃなくて、まあ、1対1マッチングみたいな形で、まあ、やってるところがやってるっていうのが現状なんですけど、ただもうなんていうんですかね、まあ、マーケットとしてまあまあの大きさがあるんで、その広告主っていうのとそのポッドキャストをマッチングするこの ミドルロールみたいなそういうサービス、まあ、だから広告代理店みたいなちょっと感じに近いかもしれないですけど、まあ、そういうサービスとかがもう出てきちゃっていると、まあ、日本だとまだマーケットサイズ的にこうなかなかないと思うんですけど、まあ、そういう形の、プレイヤー、まあ、中間プレイヤーみたいなやつがもう出てきてますと。で、まあ、さっきアンカーのところでちょっと話をしたんですけど、まあ、アンカーの場合はそのスポンサーシップみたいなのがあって、まあ、アフィリエイトのようにこうリスナーがすごい少なくてもマネタイズできるみたいなモデルを彼らの中で作ってて、まあ、普通に行くとやっぱりそのリスナーいっぱいいないと、まあ、マネタイズ広告がつかないんでこうマネタイズできないんですけど、まあ、そういうとこをこう輪切りにしてちゃんとつけるようにしてるって、ちょっと僕もここ細かく全部見れてるわけじゃないんで、まあ、ただこういうプログラムがあるっていうふうには書いてありますというところです。で、まあ、寄付みたいなところはまあ、そういう意味では簡単で、ここすごい実は大きくて、パトロンって、これあれ調達の、ニュースが多分昨日か一昨日ぐらいにすごい出てたんですけど、多分100億ぐらいかな調達したと思うんですけど、パトロンってこう、まあ、投げ銭みたいな、投げ銭できますっていうところなんです、まあ、キャンプファイヤーとかと一緒ですよね、クラウドファンディングみたいな、プラットフォームなんですけど、まあ、そういうのとかペイパルとか、まあ、そういうところで、お金をもらって、まあ、こういう番組作りたいですって言ってお金をもらって、でそれを収入源にしてるっていう人たちがすごく多いです。で、まあ、1万3000人ぐらいが、まあ、そういう形で、マネタイズを自分たちでしてるってことですね。まあ、本来だったら多分そのアプリとかの中に入ってしかるべきなんですけど、まあ、そこまで多分それがうまく機能してないんで、今こういう第三者プラットフォームを使って、まあ、勝手にマネタイズしてると。で、まあ、さっきの説明したようにアンカーはその中に、まあ、投げ銭機能みたいなやつがついてます。で、まあ、ここら辺はちょっと一旦飛ばして後でもし興味あればっていう感じですね。であと有料コンテンツは、まあ、これすごい分かりやすいですけど、まあ、ここからは有料ですよみたいな形にして、まあ、課金しますと。ただ、あんまりこううまくいってる事例みたいな多くはなくて、オーディブルってまあ、最近ちょっと日本でもプッシュされてるんで認知度が上がってきましたけど、まあ、本とかをこうちゃんと一冊ずつ買うっていう感覚があるんで、そっちから来ると、まあ、一冊買おうかなみたいな、こうワンエピソード買おうかなってなるんですけど、音声側から来るといやワンエピソードを買うってちょっと分かんないよなって多分なっちゃうんで、ここまだそこまでアメリカでもできてるわけではないですけど、まあ、結構みんな、まあ、チャレンジをしながら、まあ、様々な形で、まあ、話に課金するっていうところをやりつつあるという感じです。でブランドコンテンツみたいのはさっき話をしたそのインフルエンサーの人たちとかがこう課金というかマネタイズする方法としてまああって、まあマイクロソフトとか まあ、彼らのさっきのブランディングのチャンネルになってるみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、本当に大きな会社、まあ、日本だったら例えばトヨタとか、わかんないですけど電通とか、まあ、そういうところがこうポッドキャストをちょっと作ってよみたいな、例えばそういうことを受けることで、まあ、お金をもらうっていう、そういう感じですね。で、あ、サブスクの上のところが間違ってる、すいませんね、後で直しておきますね。まあ、サブスクは、まあ、そんなに多くなくて、しかもまあすごい安いのが多いんですけど、まあ、規模もそんなに出てはないですけど、まあ、ちょっとだけお金をもらうことによって、あ、まあ、これ多分腹の足しにもならないぐらいなんですけど、まあ、多分テスト的にやってますっていうところですね。あんまり本腰入れてる感じはないかなっていうふうに思います。で、その他みたいなところで言うと、まあ、さっきちょっと、説明があった、映画とかテレビのコンテンツのライセンシングみたいなのに加えて、まあ、ライブイベントみたいなやつが結構面白いなと思って、その、まあ、そこでライブで音声取ります、そこのチケット売りますみたいなやつですね。これなかなか、まあ、日本でもできそうだし、まあ、もしかしたらすごい面白い、まあ、マネタイズの方法なのかなっていうふうに思ってます。であとはまあグッズ販売とかですね。で、まあ、ちょっとなんでいろいろこうマネタイズの方法はあるものの、まあ、総額としてはまあ、全体でも多分数百億ぐらいで、今だと500億ぐらいで、まあ、アメリカのサイズとか、まあ、日本で言ってもそんなに大きいまだマーケットではないですね、広告っていうマーケットで見ると。まあ、ただ成長はすごいしてるっていう、そういう状態です。で、他のこう、まあ、チャンネルというか媒体と比べるともうすごく小さくて、こう一番上インターネット、次、テレビで、ラジオでニュースみたいになってるんですけど、もうまだまだ伸びる余地が、まあ、ある、よく考えると。で、下がその、まあ、単価なんですけど、単価もすごい安くて、これ、一番右のところを見ると、その時間あたり、1時間あたりどれぐらいその課金というか、あのマネタイズできてるかみたいな話があるんですけど、ポッドキャストってもう1時間ポッドキャスト聞いても 0.01 ドルにしかならない、1円とかにしかできてないみたいな。だからすごいみんな聞いてるんだけど、そこにちゃんと広告がつけられてないみたいな話があります。で、ラジオでもまあそれの10倍ちゃんとまあ課金できてるしっていう話なんで、まあ、少なくとも10倍はいけるはずだし、まあ、下手したらもっとそれより上の20倍とか30倍っていう形でもっとお金が動くようなプラットフォームにできる可能性も十分にあるんじゃないのかなと思います。で、ポッドキャスト広告って、まあ、ちょっとなんでまとめてみようかなっていうのでちょっとまとめてみたんですけど、まあ、結構効果としてはまあ、2つ、まあ、そんなに強くないですけど、今までのその結果というか効果としては、まあ、あって、まあ、ちゃんとその聞いてますと、動画広告よりもなんなら効果ありますよみたいな話で、最初にこう広告とかを読み上げると、まあ、それをこう覚えてて、まあ、実際にその商品を買いますっていうような人たちがいっぱいいますっていうと、まあ、そういう、まあ、エビデンスみたいなやつはちょっとずつ出てきてますと。まあ、ただ一方でやっぱりこうアップルではマネタイズできないとか、まあ、ロングテールの部分がまだそんなマネタイズできてないっていうところだったりとか、これ結構ボイシーでもディスカッションになったんですけど、まあ、そのダウンロード課金なんで、その結局、まあ、ポッドキャストダウンロードできるんで本当に聞いたかどうかわからないみたいな。で、8割ぐらいの人はちゃんと聞いてるっぽいんですけど、まあ、それも結局いつ聞いてるのかとか、そういう情報が取れないんで、まあ、なかなかこうネットみたいなターゲティング広告が打てなくて、まあ、そのお金の課金の額も上がらないっていうようなところが、まあ、今の課題ではあります。まあ、ちょっとずつ改善されてはくるんじゃないのかなと思いますけど、今現状としてはそういう状態ですね。で、ここがなんでマネタイズの現状です。で、なんか質問は来てますかね。来てないかな。なんか質問はありますでしょうか。大丈夫ですかね。先に進みますね。はい、どうぞ。今は そういう意味では多分全然稼げてないっていうのが事実、まあ、広告とかあのパトロンとかさあの外側で稼いでるって感じですね。だサブスクは、まあ、めちゃめちゃ少なくて、まあ、広告が、まあ、そういう意味では、まあ、収入源ではあるっていう。広告多いですね。広告多い。ここで言うと、広告スポンサーが一番多くて、まあ、額がやっぱりワンショットがでかいからっていう話だと思いますけど、であとは、次が、まあ、寄付投げ銭みたいな、さっきのあのまあ、キャンファイヤーでちょっとやってみたいな、そういうところっていう感じです。でサブスクとか、まあ、課金コンテンツはそんなにまだ伸びてないですね。
なんかちょっと付け加えると、今多分音声の世界では SNS になるのかメディアになるのかっていうところを中間にいると、例えば Twitter とかFacebook、インスタで別にそれ自体で課金してみんな発信してるわけじゃなくて、そこからの人気だったりとかブランドアップでお金を稼いでるって言ったら結構いるのかなと、で日本のポッドキャストで一番トップなのがバイリンガルニュースなんですけど、あれは自分たちのホームページに行って、そこで、各コンテンツを売ったりとかその他もろもろで結構稼いでると言われてます。だからもうポッドキャストでもうファンのために活躍させて、その上で別モードで稼いでると。であともう一個はリビルト FM っていうチャンネルとかはめちゃくちゃ人気があって、あれはもうスポンサーを外のホームページで集めて、そのスポンサリングで、結構稼いでます。エンジニアがたくさん集まるチャンネルなので企業スポンサーだけで20チャンネルぐらいついてるっていうような稼ぎ方をしています。だからプラットフォーム上で稼がずにそこで何とかしてるというのが染み付きつつあるのかなっていう。
はい。で、まあ、ちょっとだけ投資の話なんですけど、一応どれぐらい向こうで盛んなのかっていうのが分かるかなと思って、薄い青が件数で濃い青が量なんで、まあ、数字とか見なくていいんで、なんか額が伸びてるなっていうところだけ見てほしいなと思ってるんですけど、まあ、2017年18年で、まあ、すごい伸びてて、19年まだ終わってないんで、まあ、そこまでですけど、まあ、ここ過去2年、まあ、すごい額の投資がまあ行われてますと。でさっきのまあ Spotify とか Apple の話もあるように、まあ、今はまさにまあ投資が行われているところなんで、まあ、結果が出てきてもっとこう、まあ、ユーザーとかにこう響いてユーザーが増えてみたいな風になるのは、まあ、あと数年はもしかしたらかかるかなっていうところではあります。はい。でこれ、まあ、ちょっとまあ、なんだろうな、向こうの投資家の感覚が分かるかなと思ったんでちょっと載せてみたんですけど、まあ、このレポート書いてた VC ですよね、まあ、ワンストッププラトームみたいなやつがもっとこう出てくるべきなんじゃないかみたいなところを一個書いてて、まあ、その結局分断してるとデータ集まらないし、まあ、なかなかこうユーザー と、まあ、そのパーソナリティの方がつながっていかないんで、まあ、そこをもっとこうつなげていくような、サービスっていうのがまあ、面白いんじゃないか。でさらにこうバーティカル特化みたいな、話、向こうってそういう、まあ、音声コンテンツを含めたスタートアップみたいなのがこうポコポコ出てきてたりするんですけど、まあ、そういうのが、まあ、もしかしたら面白いかもねっていうのは一個ありますと。であとは、常にこう、あ、常にすでに、ブランドがある、人たちがコンテンツを発信できるような、まあ、プラットフォームみたいのがあったらもしかしたら面白いねみたいな話があったり、であとは、下から2個目のポチ的なところで言うと、まだアメリカでは全然できてないですけど、まあ、逆にそこは中国の方が進んでるなって思ってるんですけど、その、まあ、ライブとかライブ配信みたいなやつとか、そのユーザー同士のインタラクションが中でできるみたいな、まあ、チャットルームごとポッドキャスト配信しちゃうみたいな、例えば話だったりとか、まあ、スタンプをもっと送れるようにするとか、なんかそういうものっていうのがもしかしたら、まあ、アメリカでも流行るかもしれないよねっていうふうに、まあ、彼らは今見てるという感じです。で、今やっぱ広告が一番多いんで、まあ、広告以外のマネタイズ、まあ、さっきみたいな自分たちやってるんですけど、多分組織的にというか、その会社として、まあ、見る VC の立場としては、まあ、そうやって外でやってるのがあるんだったら、中に取り込むようにして、まあ、会社の成長にするっていうのが、まあ、彼らの目標なんで、まあ、そういう形でのマネタイズポイントどっかないのっていうのは、見てますというところです。でもう結構思ったよりも長く喋ってしまいましたっていうのが、まあ、音声のところです。ちょっと僕の意見を聞いてる質問は後で答えますね。 で、次に、ここ結構面白い。で、僕がすごい好きな領域でもあるんですけど、その、まあ、今後のトレンドみたいなとことか、まあ、コミュニケーション領域、まあ、話す、聞くだけじゃなくて、それ以外の領域ってどうなんだろうみたいなところの、まあ、ちょっとなんで想像を膨らましつつっていうところですね。で、まあ、これ、上と下は別々のところから取ってきたんですけど、まあ、ある VC の人が言うには、まあ、5年後にはキーボードはなくなってるだろうみたいな、まあ、ちょっとエクストリームだなと思うんですけど、まあそのまあ、正直キーボード打つのめんどくさいし、まあ、喋ってそれでちゃんときれいにあの文章にして例えばそのワードの上に載せてくれたら、まあ、その方が便利ですよね。だそういう世界観を、まあ、持ってる、まあ、遅かれ早かれいつかのタイミングではなるのかなと思いますけど、まあ、そういう世界観であったりとか、この下の方のやつちょっと面白いんですけど、まあ、ウェブみたいなところ、まあ、今までのこう動きみたいなところでウェブは、まあ、こうバーチャルにしたんですよ。ものをフィジカルだったものをバーチャルにしましたと。でそのちょっとちっちゃくて読めないんですけどこちらで、まあ、調べるみたいなやつは そこにあるものを調べられるようにした。だ昔だったらこうなんか黄色い電話帳を引かなきゃいけなかったのがもう今だったらオンラインですぐ Google にペッチさえ入れますと。でソーシャルのものが、まあ、シェアっていう概念をこう生み出してでモバイルっていうのがそれをこうレスポンシブちっちゃい画面でこう見れるようにしました。でそれ次はボイスっていうのが何をするんですかって言ったらそれをこう会話できるようなものにしますよっていうそういうような、まあ、次のディスラプション次の時代ってこういう風になるんじゃないのかなっていうようなところがなんでモバイルシフトみたいなやつすごい大きい。そういう意味ではあのアップルが大きくなったのは iPhone のおかげっていうのもあのすごいあるかなと思いますけど、まあ、それに次ぐようなシフトが、まあ、音声っていうところで起きるんじゃないのかなっていうところです。で、まあ、さっきちょっと話したみたいにこう聞く話すあ違う聞く話すだけじゃなくてもう この会話みたいなところですよね。でなんでその、まあ、もちろん話す聞くっていう要素はありつつもそれをより、まあ、デジタルに持っていくみたいなところが、まあ、今後のトレンドとしてはすごい大きいところですというのでこれ動くかな。どうしたら動くんですか。これよいしょ。ちょっと音が出るといいんですけど。
Hi everybody. This night I'm happy to share with you a small announcement about a cool startup called Viber.They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. They only need you to record 1 minute of audio. This is just the beginning and they are working hard to improve their results. They want to use this technology to change the life of everyone that lost their voice to a disease by helping them recover this part of their identities. Let's help them achieve.
っていう普通のこのなんかオバマのスピーチなんですけど、これオバマが喋ってなくて全部合成音声なんですね。で、まあ英語ネイティブじゃ僕はないんで、まあ、全然普通に聞けるし、まあ、下手したら多分オバマが喋ってるって言われたら、まあ、普通にそれで信じるぐらいの、まあ、クオリティにはなってきてるかなと思ってて、でこれこのちょっと多分うまく発音できないですけどリーレバードっていうところが、まあ、このサービスをなんで出してこれをまあそういう意味では広告的に上げてるんですけど、僕も実はちょっとやってみて自分でこれ作れるんですよ。でサイト飛ぶとですねちょっと待ってくださいね。ですね、あどこに出てくるんだろう。サイトに飛ぶと自分でおいしょ自分で英語を30分ぐらい入れなきゃいけないんですけど、押すと全部録音するんですよ。でこれ英語読んでみますと、で録音したらこれで自分の音声が作れるっていう。流れない。流れてるのか。流れてないね。めっちゃ面白いところなのに。ちょっと待ってくださいね。ジェネレート、あ、こっちだ。ここ流れて
る。MB サンジネイ、カリフォルニア。
おめっちゃ大きいやん。で、まあ、僕の発音がどうかっていう話は置いといて。
No more tasks left in your calendar today. Enjoy the lovely weather outside.
なんか、まあ、ちょっと僕があんまりいい環境で、
My name is Megan, and I would love to be your new voice assistant. I can help in many different ways. My name is Megan.
まあ、普通に僕 iPhone で置いて部屋で喋ったんであんまりこう綺麗に乗れてないんですけど、まあ、超適当に撮って一応まあ何言ってるか聞き取れる状態にはできてて、まあ、ちょっと僕の発音とあとのスピーカーがちょっと大きすぎたせいで何言ってるかちょっと分かんないとこあるかもしれないですけど、まあ、すごいよくできてるなと思って、まあその全部自分で喋れない時とか例えばテキストをちょっとこれは音声に起こ
っおいしょ、日本語より英語の合成音声の方が進んでいるのは言語特徴のせいでしょうか。そもそもポッドキャストも音声も全部英語の方がやっぱ進んでるんですよね。もうそれは圧倒的にはやっぱサンプル数の問題なんで、もうそういうものでもうしょうがないというか、まあ、逆に言うとだから英語中国語には日本語はそういう意味では絶対に先行できないんで、まあその中でどうやってやっていくかみたいなやつは、まあここにもちょっと書きましたけど、まあ今後日本の特にプレイヤーとかは考えなきゃいけないところかなっていうふうに思います。できそうでできないこと、ボイステックでできそうでできないことはありますかってなかなか難しいですね。ボイシーさんはどの領域でマネタイズするのでしょうか。ちょっと尾形さんに聞いてください。文章を読み上げるチャットアプリ、チャットアプリだから文章を読み上げるってことですよね。文章を読み上げるのは全然ありますよね。てか Google に入れてオートボタンを押したら一応読み上げてくる。ちょっとどういう意図かもしあれだったら後で書いてください。ブレインテックが実用化された時に音声はどう残るのか、これちょっと前にニューラリンクっていうイーロンマスクのやつ出てきて、ブレインテックって僕もともとそういう領域なんでめっちゃ興味あるんですけど、まあ、どういう話か知らない人のためにちょっと説明すると、頭に、まあ、USB というか挿して、で、考えたら、もう画面が動くっていう世界ですね。で、まあ、ブレインマシンインターフェースっていう考え方があって、まあ、人間の脳ってどこの領域がこう動くかっていうのはある程度は分かってるんで、例えば、右手が麻痺しちゃった人に対して、右手が動くようなこう刺激を与えながら、右手を動かすような運動をすると、まあ、リハビリになるみたいな研究はずっと前からあるんですよ。で、まあ、それと同じようにというか、まあ、それと逆で、まあ、考えたらどこの脳がちょっと活発化するっていうのは細かくは分かってないけどある程度は分かってるんで、その僕は音声入力ができるようになるかっていうのはちょっと懐疑的なんですけど、今現時点では。ただ、まあ、我々の言語処理っていうのは脳で行われてるっていうことを考えると、まあ、不可能ではない。ただ結構道のりは遠いと思いますけど、その細かい文章とかじゃなくて例えば右左とかだったら、まあ、すぐできるかなっていうふうには思ってます。なんで、そのボイスをどこまでこう駆逐するかっていうのは、まあ、数年とかの話ではないかなと思いますけど、まあ、将来的にはすごく長く見れば、まあ、そこはまあすごまあ競合というか、もちろんそういうのが市場に出てきて、まあ、ボイスがちょっと小さくなるっていう話はあるのかもしれないですね。はい、ちょっとでせっかくなんで今もともと1時間半っていう話でしてたのにもうこんなに喋ってしまったんですけど、まあ、ポッドキャスト市場みたいなやつって、まあ、コンテンツすごい重要ですよねみたいな話と、あとユーザーのデータみたいなやつがちゃんと活用されるのすごい大事ですよねっていう話と、そのもうマネタイズのターゲティング化みたいなところ、ね、インターネット広告みたいなやつですよね、がもっとできるように なるはずだっていうところで、あとはそのインタラクションの増加みたいなやつはあるんじゃないのかなっていうところと、合成音声みたいなやつがポッドキャストにもこう入ってきて、なんかこのチャンネルはその書いたものを読んでますみたいなチャンネルとか、そういうのってあるんじゃないのかなと思ってます。だから、まあ、ウェブメディアじゃなくてこう音声メディアみたいな感じにこうなってくるみたいなのも、もしかしたら可能性としてはあるのかなというところですね。で、まあ、日本そういうまあ市場の中で、じゃあ日本の市場ってどういうふうにこうしていけばいいんだろうみたいな話で言うと、まあ、日本中国とまあアメリカのこの、まあ、ユーザーの思想が違ったみたいに、日本人が好きなコンテンツみたいなやつもあるはずで、例えばもっとお笑いが好きかもしれないし、もっとシリアスなやつが好きかもしれないし、日本だったら分かんないですけど、例えば事件が好きとか、まあ、結構いろいろあるかなと思うんですよね。でそういうなんか伸びるコンテンツが何かっていうところとか、例えば海外に出してるこうアニメ系のコンテンツとか、もしかしたらそういうのが日本では本当は一番伸びるやつかもしれないし、まあ、そういうのって何なんだろうみたいなやつをもし話せれば、これちょっと面白いかなっていうのが1点と、
で、まあ、マネタイズって、まあ、結構いろいろまだ試行錯誤ってところですけど、まあ、どういうふうにしたらこう、まあ、みんなが気持ちよくできるサービスにこうしていけるのかみたいなマネタイズは考えなきゃいけないところなのかなっていうふうに思います。で、まあ、これはその、まあ、お金がつくっていうのがやっぱりそのいいコンテンツを次に生み出すっていう意味でこうポジティブに働くとは思うんで、それはすごい大事かなというふうに思ってます。で、あとはその、まあ、日本人がこう欲しいインタラクションみたいなやつ、まあ、日本人ってこうスタンプもともとすごい好きじゃないですか、絵文字とか。でそういうのってやっぱりこう音の世界でもあるのかなというふうに思うんで、なんかわかんないですけどこう配信中に好きみたいにこう送れるスタンプみたいに送れるとか、なんか例えばそういうのももしかしたら日本だったらすごい受け入れられるとかあるのかなと思います。という形でオープンクエスチョンにしたいと思います。ちょっと質問が来たので質問は後でもう一回答えますね。オープンクエスチョンというかオープンディスカッションにしたいと思うんですけど、なんかここをディスカッションしてみたいとかこういうのどうなんだろうって思ってる人いたりしたら書いていただく、もしくは手を挙げて、で手を挙げてもらった方がちょっとネット回線的に早いですけどあったりしますか。はい、なるほど。じゃあちょっとそれ話しましょうか。何だと思いますか皆さん。せっかくね人が集まったんでオープンクエスチョンのディスカッションの時間をやりたいっていうふうに僕は言ったんですよ。どうですか。ちょっともう勝手に刺していこうかな。じゃあ今日すごい早くから来てくださってたんで、どう思いますか。
日本でのハードルです
よ
ね。
はい。
なんか喋るのが恥ずかしいみたいな文化が、喋るのというかデバイスに向けて喋るのが恥ずかしいみたいなのが、なんか日本ではまだあるような感じがするので、
うん、
それは一つハードルになってるかなって思います。
なるほど。じゃあその会話とかをこう取るようにしたらもっと面白いんじゃないかっていう感じですかね。対面で話してるやつをポッドキャストにして、結構アメリカでもあります、トークみたいなやつとか、あの一人で淡々と喋ってるやつばっかりじゃないんで、そういうなんかちょっと漫才みたいな、そういう風にしたらいいですかね。
なんかどちらかというと、たくさんの人に向けて、一人で喋る、一人で喋って、音声入力させるような、インセンティブのあるようなキャンペーンをして、
うん、
まず何だろう、マジョリティがやってるっていう事実を作る方がいいような気がします
。なるほど、なるほど、なるほど。それなかなか面白いかもしれない。なんか他ありますか？じゃあ踊るコミュニティマネージャーの今日は踊らないでいただきたいですけど、どう思いますか？今ちょっと絶対私は刺されないって顔してたんで、ちょっと。流行りを持ってきてくれる人たち、それはアーリーアダプターみたいな話っていうことですかね。なるほど。それ難しいの。どうやってすればいいんですかね。なるほど。他どうですか。おお。これあれですよね、半まで ですよね、一応。まだ時間って大丈夫ですか。あと5分でおしまい。一気に短くなってきましたね。ちなみに僕はコンテンツだと思ってて、
それさっきアメリカの時の話をちょっとしたんですけど、結局、まあ、面白いコンテンツがあったら、まあ、それ画像映像でも別に声でも一緒だと思うんですけど、面白いコンテンツがあったら、あれめっちゃ面白いから聞いてみろよってなると思うんですよね。で、なんで、まあ、どこの層に対して面白いのかみたいな、そのなんか1億2000万人が面白いと思うコンテンツはないと思いますけど、まあ、例えばその女子高生層が面白いと思うコンテンツとか、まあ、そういうのはあるとは思うんで、まあ、そういうのを出してそれこそアリアダプターに当てて、そこから広めていくみたいな。で、それもなんで、ある程度こう出し続けなきゃいけない、なかなか辛いですけど、まあ、そういうふうにできれば、結構マーケットは広がっていくかなっていうふうには思ってます。
アメリカですごい流行ってるコンテンツ、ポッドキャストで1位になったりするやつって、長さってどれくらい？
長さまではちょっと見てないですけど、いや、結構長いですよ、普通に。ちょっとなんで、さっきのランキング上から、僕何個か聞いたんですけど、まあ、普通に終わらなかったんで、まあまあ普通に長いですね。その、そうですね。ちゃんとコンテンツの長さはあるかなと。まあでも結構チャンネルによるかもしれないですね。ニュースみたいなやつもあったから、そっちはもしかしたら短いかもしれないですね。他、ちょっともし、なんで、あと5分ぐらいしかないらしいんで、質問あれば、ちょっと答えますね。
はい。
はい。
個人的には、その、ボイス UI が、すごい便利に使われてくるのって、そのユーザーのコンテキスト情報をいかに集められるかと思ってて、うん、まあ、そのユーザーの状況に応じて、まあ、より的なインタラクティブができる、
はいはい、
ってなってきたら、結構その IoT 機器、センサー情報が取れるデータっていうのが鍵になってくるのかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、そのアメリカとか中国とかで、なんかこういう情報をその例えばインタラクションで、AI アシスタントとかに使わせてるよみたいな、そういう先進的な事例とか
って
何かあったりしますかね。
ちょっと調べてる中では出てこなかったですね。
なんか僕が知ってる範囲が日本の事例なんですけど、うん、面白いなと思ったのが、家庭の分電盤ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
であそこの分電盤のに入ってるその電気 その種類によって、うん、まあ、その使ってる電化製品とかはその型番レベルで分かるらしいんですね。
え、本当ですか？
あ、らしいです。それなんかソニー子会社の人とか、
怖いですね。
それでなんかもう電子レンジ作って、今この人料理してるとか、洗濯機回してて、お母さんが洗濯物干してるとか、テレビ見てるとか、っていうのが、まあ、分かるらしいんですけど、まあ、そういう世界になってくると、結構プライバシーの問題とかも入ってて、
はいはい、
どこまで集められるのかって
話があ
って、アメリカとかはその辺結構寛容なのかなって思いつつ、どれくらい進んでるのかなって。
なるほど、ちょっとその話は全然知らなかったですね。なるほど。だから、まあ、まあそのスマートホームみたいな形になってくればある程度情報はこうついてくるのかなと思うんですけど、ちょっと電気からそこまで読めるっていうの知らなかったんで、ちょっと勉強します。そうですね。でもそこまでなるとちょっと怖いですね。まあ、個人情報みたいな、まあ、その音声 その個人情報みたいなやつは結構ディスカッションには多分なるのかなと思ってるんで、そうですね、嫌な人は嫌だと思うんですよね。アレクサの話全部聞かれてますみたいな話とかもあるじゃないですか。僕もう全然気にしないで、最近もう全部オープンにしてるんで全然気にしないですけど、まあ、結構日本人って、まあ、匿名アカウントとか多かったりするんで、まあ、嫌な人は確かに嫌かもしれないですよね。でもそうすると開発が進まないんですよ、やっぱり。なのでみんなアレクサに向かって話した方がいいと思います、ね、より便利な社会を求めるのであれば。他何かありますか？もし、言いにくかったら、この中で、このいいねボタンを押して上に引き上げていただければ、大体僕答えたと気がしますけどね。
はい。
はい。
今の音声系のデバイスってそもそも、なんか最適じゃないんじゃない
か。はいはいはい。
そういうのはないですか？
それは、結構ありますね。まあでも、今、そう、よく、まあ、調べてこう出てくるのは、まあ、今本当白黒テレビ状態だよねみたいな話はやっぱ出てくるんで、まあ、最適ではないとは思いますけど、まあ、今あるものの中でやっていくしかないっていう話はありますよね。うん、なんで、まあ、そのもうちょっと長い目線で見れば、まあまあ、なんでスピーカーからなんやねんっていう話もあるかもしれないですけど、まあ、現状としてやっぱ音楽とかの音って音楽が一番やっぱりマーケットとしては大きいんでっていうところから、まあ、入ってくるっていうのは結構頭いいなっていうふうには思いますけどね。 最初にテレビ売り始めたら買わないですよね多分みんな。だからそうそう頭いいなって思います。他大丈夫ですか。はい、
なんか僕の中のイメージなんですけど、日本だとなんか音声イコールラジオで、ラジオっておっちゃんが聞くもんみたいな感じがあって、いやなんかアメリカとか中国だとその、ね、なんかラジオへのイメージみたいなところってどうなのかなっていう、
ポッドキャストじゃなくてラジオの方ですか。
ラジオとか、まあ、その音声コンテンツ全般に関するイメージみたいな。
なるほど。そのポッドキャストは、まあ、さっきちょっと多分来られる前だったんであれだったんですけど、その結構若い層が聞いてるんで、しかもまあ引率とかの、まあ、そういう意味では多分、まあ、学歴が比較的あるような人たちも聞いてるから、そういうところがっていう話ではありますけど、ラジオの方はちょっと見てないんで、まあ、マーケット的にはまだ全然あるのはさっきも示した通りなんですけど、ちょっとラジオの方は分からないです。すみません。まだあります質問。
いや、なんかやっぱりその水橋さんがおっしゃってた感じで、なんかその流行り持ってくる人が、
はいはいはい、
でのこれがいいっていうコンテンツを、うん、なんかいいコンテンツだけじゃなくて、それを広める人もなんか日本のその市場に必要なのかなっていうのがあって。
うん、なるほどなるほど。まあそれってでも何なんですかね、普通に、まあ、インフルエンサーとかの話でもあるかもしれないし、あんまりその音声にとらわれなくてもいい話なのかなっていうふうには思いますけどね。例えばまあ芸能人でもいいかもしれないし、まあ、インフルエンサーでもいいかもしれないし、どっかの社長とか、まあ、そういうのもありかもしれないし、すごい大きいブランドとかが始めたらそれはそれですごい話題にもなると思うしっていうところかなっていうふうに思います。大丈夫ですかね。全然いいねは増えないから大丈夫ですかね。あ、D4V さんは VC、 あ違う、 VC として VC にどういう魅力を感じて投資されたのですかっていうのが2いいね来てるんで、じゃあこれ答えますね。ですね、まあその日本で、まあ、音声の世界をやってるプレイヤーって、まあ、そんなに、まあ、多くはない。まあ、アメリカってめちゃめちゃさっきみたいに言いますけど、まあ、多くなくて。で、まあ、その、まあ、僕はこういう、まあ、その、さっきの前のセクションも含めて、まあ、音声の世界を日本ではもっと大きくなると思ってるんで、まあ、その中で、まあ、その、ベットするのであれば、もうボイシー以外はなかったっていう。まあその尾形さんと話して、まあこれ音声は絶対面白いっていうふうに僕は思ったっていう、そこですね。で、まあその、まあ日本のマーケットまだそんなに大きくないんで、まあそう作っていかなきゃいけないっていうところもあって、まあそういう意味ではまだまだこれから頑張んなきゃいけないっていうところではあるんですけど、まあその日本に最適、日本に最適なっていうか、日本にこう、適した、まあ、音声マーケットみたいなところを作っていくときに、まあ、ボイシーだったらできるっていうふうに僕は思ったんで、やりたいっていうふうに話をしましたという感じです。他何かありますか？あ、今回、はい。
今回はアメリカと中国の市場を作ったんですけど、
はい、
その日本があまり上に行かないのはサンプル数の問題だったんですけど、
うん、
他の国で、まあ、大体は英語圏になってしまうと思うんですけど、他の国の母国語とかです、ね、日本と同じぐらいの市場で頑張っているところと
か。ああ、でもヨーロッパとかも意外とポッドキャスト聞いてますよね。だから、ちょっと頑張ってるところって言われて、ちょっと国単位で答えられるほど他の国の知見がないですけど、そうですね、例えばスウェーデンってめちゃめちゃスポティファイみんな使ってるんですよ。だから今言ったらポッドキャストみんな聞いてると思うんですね。でしかもスウェーデンはもともとポッドキャストじゃない、スポティファイってスウェーデンから来てるんですけど、そのスウェーデンの学生ってみんなスポティファイ課金してるんですよ。で、まあ、1000円突き取られてで聞いてるんで、まあ、ポッドキャストもそういう意味で無限にこうモバイルでいくらでも聞けるっていう状態なんで、まあ、今行ったら、僕なんでスウェーデン行ってたの結構もう5年ぐらい前なんであれですけど、今行ったら結構みんなポッドキャスト聞いてるかもしれないですね。すいません、ちょっとあんまり他の国まで細かく調べる僕には余力がございませんでした。で、今回の資料の中で今後も注目すべきと一番 思った企業。これ難しいですね。僕はでもやっぱ Spotify ですかね。 Spotify が一番僕は気になりますけどね。何をするかっていう意味では、まあポッドキャストのそのマーケットが動くっていう意味ではやっぱりそこかなっていうふうには思いますね。まあちっちゃいところを上げろっていうそのニュアンスで書かれてるのかもしれないですけど、そのそうですね、僕は Spotify がやっぱすごい、まあ戦い方としてすごい面白いなっていうふうに思いました。はい、そんな形で大丈夫でしょうか。
知らない事実もいろいろとあったなと思う資料を作ってください。ありがとうございました。永瀬さんに大きな拍手を。